世界最高の処世術最魂胆守谷浩 SB クリエイティブ。
前書き。現代は人間関係の難しい時代だと言われています。現に家庭での関係、職場での関係、さらには友人や近隣との関係など、人間関係がうまくいかなくて悩んだり苦しんだりしている人が多いようです。新聞や雑誌の人生相談欄に目をやりますと、この問題がほとんどを占めていることからもその一端を知ることができます。それで思うのですが、人間関係が難しいのは何も今に始まったことではありません。昔から先人たちも皆この問題で悩んだり苦しんだりしてきました。そういう意味では古くて新しい問題だと言っていいでしょう。ただし現代は今までこの社会を支えてきた規範が揺らぎ、さればといってそれに代わる規範も根付いていません。変化のただ中にあって、世代間の断層も深まり、人間関係の築き方も難しくなっています。悩みも深いと言って良いかもしれません。どうすればこの悩みを少なくすることができるのでしょうか。何事にも原理原則というものがあります。人間関係においてもしかりです。中国古典は多かれ少なかれ皆この問題を取り上げてきました。この際、そういう人間関係の基本に立ち返って、自分はどうなのか、なぜうまくいかないのか、チェックしてみてはどうでしょうか。本書ではそのためのヒントを最魂胆に求めてみました。最魂胆という古典は、読んだことのない方でも名前くらいはどこかで聞いたことがあるかもしれません。明王朝の万暦年間にまとめられたと言われますから、今から400年ほど前にできた本です。日本には江戸時代になってから紹介され、以来多くの人たちによって読み継がれてきました。ちなみに最魂胆というこの本の題名ですが、最魂とはナッパの根っこ、胆とは話という意味で、直訳しますとナッパの根っこに関する話ということになります。ただしこの場合、最魂とは粗末な食事のことを指していて、そういう貧しい生活に耐えて成長したものだけが将来大きな仕事を成し遂げることができるのだという、そういう意味を含ませていると言われます。この本を書いたのは高王明、あざなは時世という人物です。科挙の試験に合格して官吏になったものの、途中で官界を退き、晩年はもっぱら道教や仏教の研究に勤しんだとされています。官界で目覚ましい出世を遂げたわけでもないし、格別の業績を上げたわけでもありません。管理としては極めて平凡な人生を送った人物です。いわば最魂胆という本を書くことによって後世に名を残した、そんな人物と言ってよいでしょう。そのような人物の書いた本がなぜ時代を超えて読み継がれてきたのか。実は最魂胆には他の古典にはない大きな魅力があるのです。それは他でもありません。儒教と道教と仏教、この3つの教えの上に立って人生の知恵、処世の道を説いているのです。こういう本は他にありません。まず儒教ですが、これは身を納め家を整え天下国家を治めることを説いた表の道徳です。また広く格あるべしと人たるの道を説いている点では、 建前の道徳と言っても良いでしょう。しかし、こうすべきだ、ああすべきだという表の道徳だけでは、世の中は息苦しくなります。そこで必要になるのが、それを補う裏の道徳です。その役割を担ってきたのが、不老長寿、現世利益を説く道教でした。儒教が競争条理に功名を求める生き方を説いているとすれば、道教は自らの人生にのんびり自足する生き方を説いているのです。また、儒教が建前の道徳だとすれば、道教は人間の本音の部分を代弁していると言ってよいかもしれません。儒教と道教はこのような関係を保ちながら、中国の社会の中に生き続けてきました。しかし、儒教にしても道教にしても、厳しい現実をどう生きるかを説いたもので、人々の悩める心の救済にはあまり関心を示しません。それを補ったのが、後にインドから入ってきた仏教です。仏教は一時、在来の儒教や道教を圧倒する勢いで社会の中に広まっていきました。最根端はこの3つの教えを融合して、人生の知恵や処世の極意を説いているのです。そこにこの本の最大の魅力があると言ってよいでしょう。例えば、功名風紀の追求を説きながら、一方では悠々自適の生き方にも共感しています。また、厳しい現実を生きる処世の知恵を説きながら、悩める心の救済にも救いの手を差し伸べています。また、陰君子の心境に共鳴しながら、実社会に立つエリートの心得を説くことも忘れてはいません。こう言いますと、あるいは何か難しい理屈をこねているのではないかと思われる方がいるかもしれませんが、そうではありません。最根端の説いているのは、あくまでも実践的な知恵なのです。しかも最根端は合わせて360の短いコメントから構成されています。短いコメントですから、その限りでは分かりやすいと言ってよいでしょう。もうだいぶ前になりますが、私が初めて最根端を翻訳出版した時、年配の読者の方からこんな手紙を頂戴しました。昔最根端を読んだ記憶がありますが、今度あなたの翻訳で読み直してみて、改めて中国人の持っている底知れない知恵にほとほと感服いたしております。また先年、刑務所に入っているという若い人からこんな手紙をもらいました。私は中学しか出ていません。これまで塀の中へ出たり入ったりしてきました。この度人に勧められて先生の最根端を読み、非常に得るところがあったと思っています。今3回目を読んでいるところです。ありがとうございました。思うに、この古典は読む人の立場や境遇を超えて、それぞれに得るところがあるということなのかもしれません。以上でお分かりのように、最根端が説いている内容は人間関係だけにとどまらず、人間の営みに関する万般の知恵に及んでいます。本書ではそれらの中から人間関係を中心に選んでみましたが、他の知恵についても取り上げておきました。本書を通して人間関係の原則を確認するとともに、それぞれの人生を充実したものにする一助にしてもらえればと願っています。なお、もっと詳しく最根端を読んでみたいと思う方には、節約の決定版最根端 PHP 研究所をお勧めしておきます。2015年5月、守屋宏。